火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストはですね、たまにですけれどもレギュラーで来ていただいております、京都大学名誉教授で、慶応大学の前教授でいいんでしょうか、大西博先生です。
両方の名誉教授なんですけど、
すみません間違えました。
すごいな、
ご無沙汰します。
ご無沙汰、
はい、今日は電話でですね、お願いしてるんですけれども、先生ね、本屋にね先生の出された
人口ゼロの資本論、
めっちゃ並んでますね。
とあるところではですね、売り切れで1回ゼロになったりしてますよね。
すごいな、なんか今その本読ませていただいてね、改めてこうマルクスっていうか構造的というか ね本格的なそういうあんまり本がないんで、新しい資本主義とかなんか言われてますけどね、なかなかすごいなと思って、それちょっと解説をしていただけます？
はいはい、ありがとうございます、こういう機会いただきまして、
ありがとうございます、解説でと大きくもうお願いします先生一番、
そうですね、今おっしゃったようなとは、ちょっと違うか、
分かりやすくお願いします。
斉藤光平さんとかいうのがですね、今有名になってですね、資本論という漢字のタイトルの本は割と出てるんですわね、で出てるんだけどですね、人口と結びついたのがないので、これはいかんのじゃないかと私は思いましたね。サステナビリティ SDGs と言われますよね、
国連のね、
でもですね、サステナビリティというんなら、人口どんどん減ってる社会をサステナブルと言えないと、だから人口問題こそ最も明確なサステナビリティに関する問題で、ここがすべての先進国が減少してる以上ですね、資本主義の問題と言わざるを得ないですねと、ちょっとだけ言いますと、イスラエルだけ増えてるんですけど、イスラエルは特殊ですから、それを除くすべての先進国が、人口痴漢水準、すなわち、女性がですね、一生のうちに産む子供の数が 2.0 なんとか、を下回ってるんですね。
ということは減るということですね。
無限に減るので、人口ゼロというタイトルになっちゃったんですね。
だけどね、しかしフランスとか、それとスウェーデンもそうですけどね、政策変えたら移民も入れて、ちょっと増えてきてますけどね。
フランスは合計特殊出生率が1回 1.98 ぐらい、つまり 2.0 にほぼ等しくなったんですけど、やっぱり落ちてるんですね。
移民入ってない？移民入れたら、
合計特殊出生率というのも大事なんです。移民はちょっと別ですよね。
別問題、
そこにいる人がちゃんと埋めてるかどうかと。でだからアメリカは増えてるんですよ、でしたがってですね、移民を導入すればなんとかなるという議論にもなるんですけど、それは日本に言い換えると、日本人は亡くなってもいいと、で他の人が日本に来ればいいということになりますよね。それは日本民族主義としては成り立たないと思うんですね。
確かに、いや僕国際センターというところに、ちょっとね、いろんな外国人優秀な来ていただいてと思って、日本好きな外国人ももう日本人みたいな思ってる方なんですけどね、しかしね先生おっしゃるように、日本の賃金が安くなってきたりしたら、周辺諸国が来なくなりますからね。
その通りです ね、
そこが問題ですね。
もっと言う、強い言葉で言いますとですね、周辺諸国の成長というものが困るというような位置に行ってしまってるんですよ。周辺諸国が成長しなければ賃金格差維持できますからいいですわね。そこが成長しないようにしてほしいというような利害関係を持つに至ってるんですよ、日本は。
それはダメですね。
非常に具合悪いですね。
具合悪いですね。
もっと言うと、ヨーロッパが周りの諸国を全部ぶっ壊しましたわね。で私から言うと、意図的に壊したんじゃないかと思うぐらいですね。
国際関係論言ったら、結構いろんなこと言いたいことあるんだけど、そこはちょっと先生の本中心にいきたいと思うんですけどね。
だから貧困というのが主要な原因であると。例えばですね、大卒女性の出生率は今上がってるんですよ。 なんと日本のですね、それはどういうことかというと、さまざまなその対策というものが、取られてですね、子供を産みやすくなったと、
はい、
まあ、しかしそれは中間層なんですよ、
うん、
子供を持ってる人は、まあ、だんだん良くなりましたねと、でも貧困層が増えてるんですよ今、
はい、
ものすごい勢いでですね、うん、でそうするとその方々というのは結婚もできない、子供もできないと、
うん、
その結果全体としては合計特殊出生率が落ちてるんです。
あ、
つまり、いわゆるあの少子化対策だけでは足らないということをですね、
はい、
表していると、根本的な問題は貧困層をなくすことであると、うん、はい、ここに手をつけない、少子化対策というのは本当の少子化対策にならんという、うん、こういう
先生本に書いて、資本主義というのは貧困層が必要であるというね。
そうですね、
そうですね、その競争力作るためとかですね、
そうですね、
まあ、書いておられて、やっぱりマルクスのね、先生、世界マルクス学会副会長でよろしいでしょうか。
はい、まあ、そうです、この間も学会ありました。
いや、すごい、やっぱりね、マルクスって僕は胃袋っていうか、やっぱりお金、株構造がね、経済でね、何回言うけど、やっぱりものすごい純粋に金やと思うんですわ。
その経済学ですからね。まあ、正義も何々も何々も大事ですけど、
うん、
結局食べていけるかどうかと、
そうですね、
ここに焦点を絞るべきということで、
うん、
当初哲学者だったマルクスがエンゲルスに引きずられて経済学者になったんですよね、
うんうん、まあ、社会とかね、いろんなことを外交とか言うけど、やっぱりまず食べなダメですから ね、
でそね、まあ、本当に思いますよ、うん、その非婚率というのが1995年以降日本で急増してるんですよ。男性でいうと今 25% を上回ってるんですかね。
うん、
当時は 5% 以下だったのが今25、つまりですね、うん、4人に1人以上が、
うん、
結婚できないんですよ、
うん、ちょっと異常ですね。
でそれで人口増えるはずがない、
はずがない、うん、で周りからね、結婚せえということ言えないような、なんかそういう人権があるでしょ、
ね、
親が言ってるけどね、言ってはいけないみたいなタブーですね、それね。
そうですね、実は先日もね、まあ、というか昨日もですね、
はい、
ズームで取材を受けてですね、
はい、
とある雑誌がですね、はい、その方というのは20代なんですよ、
うん、
本当は結婚したいと、
うん、
でもですね、でもできるかなと、まあ、こんな感じですね、うん、だからみんな結婚して子供作りたいと思ってますよ、可能ならば、
うんうん、
でもできないのが 25% を超えてるんですよね、
うん、まあ、そういうちょっと話別ですけどね、世界で最もモテるのは日本女性とか言われてるんですね。
あ、そうですね、
そうだったらね、僕もっとこう、日本って今物価も安くて、まあ、円が安いからものすごく魅力的なところであると、多くのね、日本人の女性と結婚するためにヨーロッパから世界中の方が来られたらいいようなね、感じもするんです。そうしたら子供も作れて、まあ、彼はお金持ってるから、
まあ、でも
人口増えると、
日本の女性だけを結婚するのはダメ。
いやいや、男性、いや、そうだったら経済良くなって男性も結婚できるようになりますからね。
暴動が起きますよ。
いやいや、そう、なんかきっかけがね、トリガーが必要なんですよ、なんか。
私はやっぱり貧困というものを置いておいてはこの問題は解決しないと、日本主義の問題である。
例えばね、アベノミクスはリフレ政策で言うんですか、
はいはい、
ね、金利を下げて財政ジャブジャブやるやつで、結局は円安が進んでしまってね、
その通り
で、輸入するにあたってものすごい物価高っていうのは、これはコストプッシュ型でね、需要から来てないと、
う
ん、
そうですね、
だから根本的に問題あると思うんですけどね。
まあ、その通りですね。まあ、それにやっぱり海外のものを買ったり、
うん、
旅行したり出張 しようとすると大変ですよ。
大変です。
で、我々海外の本買わなきゃならないですね、海外の調査してなきゃならないですね、うん、研究者ですから、
うんうん、そんなまで安いもんですよ、本ぐらい、ま、
いやいや、やっぱり海外の本高いですよね。それで、ね、うん、結果として研究費は、まあ、実質半分になってますよね。
いや、先生のね、この本絶対英語にしたらいいと思う。結構売れますよ、これ英語にしたら。
実は最も我々以上に深刻な韓国が合計特殊出生率 0.86 ですから。
そうですね、うん、
来週韓国人にそれを提案するつもりなんですよ。提案しますよというふうに言ってあって、うんうん、仙台の学会で会いますから、この本を渡して、
うん、
一回考えてくださいと、
うん、いや、これは多分注目されると思いますね、うんうん、素晴らしい、はい、
はい、ありがとうございます。
あの先生も名誉教授になられて時間がいっぱいあるんですか。
いやこの結果非常に忙しくなりましたね
先生教授の次はこうなんとかな、ね、あの評論家もやってくださいよ、テレビ出たり。
まあ半分はですね、はい、やっぱりまあ大学の専任教員でなくなりましたんで、ああ、やっぱり一般向けの本も書きたいなと思ってる時に、うんうん、まあオファーがあったんですよ。
ああ素晴らしい。
で政策論で書きませんかと言われましたね、
うんうん、
でも政策だったら人口でしょうと私は思ったんですよ、
うんうん、
あのリフレやなんとかという細かな議論も必要だけど、うんうん、人口減ってるやんと、
うん、
これほっといて、どうなのよと、まあ、あの結果が出るのはすっごく長い話ですから、
うんうん、
すぐに話題にはなりにくいかもしれないけど、うん、客観的な事実ですよね、うん、2.0 を割ると、
うん、
必ず減ると。で2.07 かなんかに戻らなきゃならないんですよ。そう、 2.07 合計特殊勝率が戻る社会というのはどういう社会かと、
うん、
資本主義では無理と、うん、ここをあのやっぱり宣言しておかなきゃならない
というで、資本主義無理というのは政府の介入をもっと増やすということですか。
まあ、政府の介入も多少はありますけどね、うん、まずは貧困なくすということですね。
ああそうか、あのね僕、チャット GPT-4 使ってるんですね。
はいはい、
でね、それで先生の今度聞くのはマルクスやったら先生の本読んでどう思うかということを聞きたいんですわ。
はあ、
ほんだらマルクスの答え出てきますよ。チャット GPT そういう使い方めちゃくちゃ面白いですよ。
いやそれも知ってるんですけどね。
なんて答えました。
でも適当にチャット GPT もアホですね。
あそうですか。
私の、まあ、マルクス経済学者がいろいろ聞いてですね、
はあはあ、
間違った答えを言ってきよるわけで、うん、それに対してなんですかね、
プロンプト、
それ間違ってるよとチャット GPT に言ったらすみません間違ってましたって、また違うこと言ってくるんですけ
ど、だから賢くなってきよるんですよ、なんだ
あのすごく従順ではあるんだけど、
うんまあね、
あの間違いを指摘しないと正しくならない。
早い、もうあっという間に時間来ましたよ。嘘みたい、早い、全然話できなかったんですけどね。またね、はい、今度来てくださいよスタジオに。
そうです、年末年始行くかもしれません、
う
ん、
またもう一回電話でさせてもらいますわ。
はいはいはい
はい
はい、ありがとうございました。
もうちょっと、まだ、あと1分ぐらいありますわ。すみません。
はいはい。
はい、いや、いや、素晴らしい。やっぱり先生のこう、先生はね、マルクス経済学の学者で言っても、うん、同時に計量経済とか、別の金経とかのこともやられてるんで。
だから、この本でも、うん、近代経済学の人口論を書きましたね。
うん、
でそれとそんなに矛盾しませんね。
いや その通りですよ。今はね、なんか今まで日本間違ったんですけど、狭い狭いとこ行ったでしょ。
そうです、ね、
だから先生みたいに広くね、この創発的戦略というんだけど、環境の変化に適応するようなね、
はい、
そういう考え方絶対大事と思いますけれども。
そうですね、まあ、マルクス経済学も視野に入れて、
まあ、マルケの時点
が
はい、ということで、はい、もうほぼ、はい、あと少しなんで、本日のゲストはですね、京都大学名誉教授、慶応大学名誉教授の大西宏先生でした。はい、はいはい、先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。